エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージーです。
さてさて、
はい、
先日お伝えした決闘した高校生2人、
うん、
週刊文春によるとですね、
お
今は仲直りしてマブダチになっていると。
殴り合った後にわっはっはっはっ土手で寝転がるシーンがあったんですかね。
漫画っぽいですよね。
うーん、
その後いろいろとあって仲直りしたらしいんですけどね。
うーん、
そこまで含めてやっぱり一連がグッとくるもんがありますよねっていう話。うん、
まあピュアなんですお互いね。
まあね、
決闘するんだから、
うん、そこにな思い詰めてないとやんないですからね。
まあネットでうじうじやるよりかはもう決闘だっていう
方が殴った方がいいですよ。
早いってね、解決する。
ソープ行けっていうのと同じです。
そういうことだね。
うん。
殴り合え、そしてソープに行けっていう相談なんかもう人生相談しそうだよね。
しそうだね。まあそんな昨今でございますけども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
ちょっと今日は結構真面目な話をしようと思ったんですけど。
お、なんすか？
イートイン脱税が問題になってるじゃないですか。
あ、なんかキャッチーな名前が付けられてね。
そう。
うん、
脱税者たち、名指しされているわけですよ。あれでも。
まあでも消費税は我々が払ってないからね。
うん。
事業者が払うもんですから、事業者が払わなかったら脱税なわけですから。
うんうんうんうん。
まあ間接的に我々がその、関与しているんじゃないかという話ですよね。
そうそうそう。まあでも、まあ、もともとが無理があったよね。
そうだね。
その、いや、あれはあれでしょ、その、ちょっとそういう、生活に根付くようなものに増税しちゃうと、うん、そら、生活が厳しくなるじゃないかという救済措置じゃないですか。
はい、はい、はい。
そうは言っても、なんか外食とかして余裕がある人から取ろうよみたいな、そういうことじゃないですか。
あ、はい、はい。
でもさ、吉野家は外食かっていう問題があるじゃないですか。余裕があったら来ねえよバカ野郎みたいな。ですよ。あれに比べて、むしろあれ、じゃあ吉野家で見ると、
うん、
じゃあ吉野家の牛丼弁当にして、
はい、
乗ってきた車の中で食べると安いわけですよ。
そうですね。
こっちは車もなくて自転車で来てるから中で食べてんだよ。ことじゃないですか。どっちが、生活で苦しいと思ってるんだ。
社会派だね。
ことがありますよ。だいたい、ディーン&デルーカのなんか、ケータリングとかに対してですよ。
そうだそうだ。
吉野家で食べてるやつは、はい、増税みたいな。ちょっとね。
おかしいだろって話ですよね。
金額でやればよかったのにね。
ああ、そうだよね。
一食、その、だから外食だったら、まあ、1000円を超えるだろうと。
うん。
それは、その 10% で。
そうね。
1000円以下は、やればさ。
うん。
わかりやすかったと思うんだけど。
そうですよね。
そうすると、まあ、999円のものがいっぱいできると思いますけどね。
まあ、
税込み。
ギリギリでね。
うん。あ、でも、なんかそれを考えると、もう、減るのかなと思ったんですけどね、イートインがね。
う
ん、
そうだね。
でも、やっぱ計算すると、ついその、10円とかだったら、まあ、いっかってなる人は、じゃあ、なんていうんですか、豊かな人だってことですね。
ああ。逆説的にそうですよね。
うん。だから今、もう意地でも持ち帰りにしている人は、まあまあいい、それはいいと。結果的に救われたみたいなことなんで、うん、
はいはいはい。
ちょっとちょっとね、公園で牛丼を食べる人たちがいっぱい出てきたりする。社会問題にもなるんじゃないかと思いますけど、
ね。なんか、ホタル族的な名前が付けられるんだよね、そうそうそう、きっとね。
そう。ホカ弁族みたいな、そういう。湯気が見えますね、こっから。
ああ。
公園全体が湯気で見えないみたいな。
そんなに
とかね、あるかもしれない
ね。ねえ、吉牛、まあ、そのファストフードもそうだけど、要はラーメン、カップラーメンとかの延長線上じゃないですか。
うん。
ねえ。
外食とは言わない。
言わないだろうって話ですよね。外形的な話ですもんね、それはね。
レストランっていうイメージ、外食ってのは。
ねえ。
あれですね、だから。注文してから、物が届くまでに、10分以上要するところは増税。
ああ。
じゃあ、ファストフードは OK と、対象外。
OK。
うん。
そうね。うん、凄技の店員とかがいなければね。
そうすると、そう、店側としても9分もう35秒だよみたいな。ちょっとできてないけどいいかみたいな。
いいか。
生焼けだけでいいかみたいな。
そうだよね。牛丼だけどローストビーフ風ですっていう感じでね。うん。
で、でもそうすると、あの、日本の食、まあ、外食レベルがまた一段と上がるかもしれないですよ。
ああ、スピードが、
ね。より速いみたいな。
速くてうまいっていうのがね。
そうそうそ
う。うん。みんなセントラルキッチンになるだけですよね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月2日、CNN。不倫発覚でムチ打ち、インドネシア。
うん。
インドネシア北部アチェ州でこのほど不貞行為を鞭打ち系相当とする厳格な法律の整備を進めていた組織のメンバーが不倫現場を摘発されて公開の鞭打ち刑に処されました。鞭打ち刑に処されたムクフリス氏は保守色の強いアチェ州のイスラム指導者協会 MPU の一員でした。既婚女性との不倫現場を摘発されて先月31日に公衆の面前で28回の鞭打ちを受けました。アチェ州はシャリア、イスラム法を適用する国内唯一の地域で、同性愛行為や飲酒、婚外交渉などの違反行為を鞭打ちによって処刑している地域です。まあ、因果応報ということ
で。いやいや、うん、なんかよくそれ進めようと思ったよね。その、後ろめたさはなかったんですかね、進めるにあたって。
進めてる後ろで自分は不倫してたんですからね。
逆にここで、いやいややめようよって言ったら、みんなものすごくこう疑いの目を向けてきそうだって。ああ、そうだよ。
急に転校しやがったらなぜかっていうね。
逆に推し進めてる感を出してた。
ああ、そうか。
そうだそうだ、みたいな。
後ろめたいからだ。
うん。まあ、むちうちでちょっと違う。買うものに目覚めなければいいですけどね。
ああ
もっと推し進めちゃったりなんかして
。SM 不倫っていうね、うん。ダブルになってくるんですよね。
なんか、まあね、そうなると、もう刑罰じゃなくなってきちゃうね。
そうですよ。ご褒美になっちゃいますからね。うん、鞭打つ人は必ず、あの、タイプじゃない人っていう。
あ
うん、そういう決まりも、そのイスラム法に追加されるっていうことですよね。
うんそうするとまたちょっとそっちに開眼しちゃったりするから、何をやってもダメかもしれない。人間のやっぱり欲望は抑えられない。
果てしない。
そうそう。結論を見る
か。世の中には寝取られとかいうのもあるじゃないですか。
そうだよね。
非常に背徳ですよね、やっぱね。
一体何に興奮するか全くわからん。だからもう、そう、処罰はやめようと。
一周回ってね。
フリーダムみたいな。
フリーダム。博愛ですっていうこと。
そうそう。無知を捨てよみたいな、
ね。そうだね。無知を捨てよ、街へ出よっていう感じでね。
そうですね。
うん同性愛で無知打ってる奴らを妬んで見るオナニーが最高みたいなね。
これを VR にしてくれみたいな。とどまるところを知らないよ。
知らない。もう普通の人には何がなんだかさっぱりわからないっていうね。
一周も二周もしてるぞこれ。
何なんだこれはっていう。二重螺旋じゃないかみたいなことになってくるわけですよ。そういうのから多分こう、ね、あの、車をファックするドラゴンみたいなさ、そういうのが生まれるわけですよ。我々だから進化すればするほど変態になっていくっていうね。
そうだね。だけど、まあだから、その、それが続くと最後最もピュアな形になるかもしれない、
ね。ああ、そうだよね。結局とかね、
うん。
カオスはゼロだみたいな話です。
そうそう。
うん、
何もないのに常に興奮しているみたいな。
結局サラダっていうね。11月3日、朝日新聞。X 線写真を隠し撮り消防署員。茨城県取手市の消防本部の40代の男性消防司令補が9月に骨折して市内の病院で診察を受けた40代の男性消防司長の X 線写真を病院や本人の許可を受けずにスマートフォンで撮影し同僚の消防職員らに送信していたことが2日分かりました。市は隠し撮りをした個人情報が流出したとみて消防司令補の処分を検討しています。消防司令補は同病院で救命救急士の研修をしていた9月26日、自宅の屋根から転落して来院した顔見知りの消防士長と出会い、 診療室で医師や看護師が消防士長の X 線写真を見て診断している後ろからスマートフォンの望遠カメラで撮影したとされています。診療室では研修の一環として立ち会っていたということです。
うん、
消防司令補は持ち出した画像データ1枚を自分が勤務する消防署の同僚7人に送信。退院した消防士長が同僚からお前の X 線をみんなが見ているぞと聞き、同日市の人事課に相談していました。
うん、
市などの調べに対して消防司令補は症例が珍しい事案だったので今後の勉強のために取ったと話しているということです。
いや、どんな珍しい骨折だよっていう。
まあね、消防士さんですから救命救急ということで。
でもこれ、仲が良くないのにやったからいけないんでしょ。
ああ、
そうだね。仲が良ければ許すでしょ、これは。
この場で出会ったみたいなところだとちょっとまだね。前からこう職場で仲間でしたっていうんだったらまあちょっと違うでしょうけどね。
だって X 線ってことはその骨がここが骨折してるとかを見るやつでしょ。
そうですよ。
誰だかもわからないよね、基本的には。
あ、まあパッと見はわかんないでしょうね。
だからまあ、嘘でしたって言ってもいいぐらいだよね。
ああ、もう誰だかわかんないじゃんって。
そうそう。だから、まあ、それが出て、その、あ、恥ずかしいとかさ、
うん、
そういうのもなかなかないだろうと思うけどね。
恥ずかしいところの骨折だった可能性が。
なあ、ここ、ここ棒が出てるでしょみたいな。おかしいな。普通の人にはここ骨ないはずなんだけどな。どれでいつもなんか、異様に変な形してると思ったんだよね。膨らんでるし、と。本人は興奮してないってずっと言ってるけど。
確かにね。ペニスに骨がないのは割と人間だけの特徴ですからね。なんでだろうってことになりますよ。それは珍しいですよ、確かに。
珍しい症例だ。
珍しい症例ですよ。哺乳類には陰茎骨があったっていう話ですよね。
すごいね、なんか芯のあるやつだね、みたいな。どうりでいつも硬いと思ったよ、みたいな。
あ、根性だけじゃなく、こっちも硬かった。根性
だけじゃない。
おう、うん。
幻覚だからこんな通報したのかもしれないけどね。
まあまあね。まあ、究極の個人情報ですからね。
まあね。
病気とかもバラしちゃダメですからね。
ああ、そうかそうか、うん。
骨折も一応ダメです。
まあ、骨折の仕方とかはさ、あるけどさ。
まあ、症例としてその医学書に載ってるんだったらまだ違いますけどね。乗る前ですからダメですよ。
そうか。
いくら、なんかこう、スパイラル骨折みたいなすごい珍しい骨折だったとしても、ダメですよ。11月5日、朝日新聞。嘘ついてライバル店の業務を妨害、バイトを逮捕。
うん、
その店は満席だなどと嘘を言ってアルバイト先の居酒屋に案内し、ライバル店の業務を妨害したとして、警視庁は東京都の学生21歳を偽計業務妨害の疑いで逮捕し5日発表しました。
うん、
署によると学生は10月13日の午後5時15分頃に、東京都新宿区歌舞伎町のビルのホールで、このビルに入っている飲食店を訪れてきた客2人に、満席なんです。系列店で同じメニューを食べられます。などと嘘を言って、自分がバイトする隣のビルの居酒屋を案内した疑い。
うん。
容疑を認めていて、これまでもやった。店の人間から指示されたと供述しているということです。
うん。
案内された約1時間後に、この客らが署に通報して発覚したということです。よくあるけどね。
っていうか、1時間後に通報ってどういうことなんだろうね。明らかにさ、なんか、不快な思いをしたからだよね、その後。
そうだね。案内されたこいつの店でね。
うん。
うん、
その場で通報しないんだから。
しなかったんだろうね。まあだから1時間で飲み屋から帰るのは相当早いペースじゃないですか。
まずかったな、とにかく。
そうだろうね。かなり満足度は低いですよね。お通しに始まりね。うん。なんだこれはと。
なんですか、その、同じものがって言っても全くジャンルが違ったみたいな。海鮮居酒屋だっつってんのに、こう、もう焼き鳥しかねえじゃねえかみたいな、そういう。
それは全然ね。
うん。
それはなんか、景品表示法とかにも引っかかりそうな話ですもんね。
うん。あ、お客さん、海鮮をね、のメニューに載ってないんですよっていう。
あ、裏メニューなんです
よ。裏メニュー。
言ってくんないとっていう、ね。お前だって、鳥貴族って書いてあんじゃんみたいな話ですよね。
そう、だから、ね、これはでも、まあ、多いだろうね、これはね。お互いにやり合ってればちょうど数が合うんじゃないですか。
あ、おだ、
結果、イーブンみたいな、そういう。
そうだね。客だけが、こう、意にそぐわない注文をし続けているっていうね。
だ最初から意図しない方に行くとちょうどいいみたいな。
そうだね。今日は鍋かなっていう時にカレー屋に行くみたいなね。そうすると鍋屋を紹介されるみたいな。
そうそうそうそ
う。うん。まあ、なんか歌舞伎町は相当指導が厳しいですけど、まだこういうのありますからね。
まあ、覆面調査しないと。
あ、そうか。
おとり捜査。なんか、ただで、なんか、経費で飲めるからってみんなやりたがるんじゃないですか。
あ、そうだよ。ボランティアかなんかを募集してね。
うん。
いかにも店迷ってます風で歌舞伎町を歩いてくれと。
そうそうそうそう、
うん。どうしよっかな、みたいな感じで。
そうそうそう。
うん。
それをさ、ウェアラブルで撮っとけばさ、
うん、
観光客っぽくさ、ウェアラブルでさ、撮ってる感じだったらさ、
うん、
違和感ないけど、全部証拠動画になりますから。
なりますからね。
一晩で50人ぐらい逮捕できるんじゃないですか。
おのぼりさんかと思ったら、外に調査だったっていう。
そうそうそう。
11月6日、FNN、ゴム銃で金属弾を撃ち込む男を逮捕。
うん、
東京文京区で強力なゴム銃を使って、他人の家に向かって繰り返し金属の弾を撃ち込んでいたと見られる医師の男性59歳が逮捕されました。容疑者は11月3日の深夜に自宅のマンションからスリングショットと呼ばれる強力なゴム銃を使い金属の弾を近所の家に撃ち込み雨戸を傷つけた疑いが持たれています。容疑者とこの家の住人との間には面識はありませんでした。当時容疑者は30分間におよそ10発の弾を撃ち込んでいたと見られていて、調べに対してゴムを解き払って弾を撃つことが快感だった。興奮し連続して撃ち込んでしまったと供述しています。容疑者宅からは複数のスリングショットや金属の弾が押収されていて、2018年9月頃から周辺で同様の被害が相次いでいることから警視庁は余罪を追及しているということです。
これは何ですか、あの、すごい詩的な表現というか。
すごいハイコンテクストな供述ですよね。うん、
ゴム、かっこ私の欲望を、かっこ閉じみたいな。解き放ちたかった。
ゴムはどっちかというと、かっこ理性ですよね。
そっか、
うん。ゴムを解き放って弾を撃つのが快感であると。
ああ、そうかそうか、
うん。
なんかいやらしいことのメタファーがいっぱいありそうですけどね。
すごいですよね、これね。暗喩の連続ですよ。
意志ですからね。
意志ですか、やっぱね。
うん、
あの表現が鍛えられてますよね、うん。
この人のカルテはなんか妙にこんな回りくどい言い方ばっかして
るんですよ。後から見返してどういう症状だったかわかんないですよ、それはね、うん。
幹部がこれでもかというほど萎縮しみたいな。なんで、なんか擬人的なことを表現してるんだ、この人は。
なるべくこう、具体的に言わない感じね。うん、むしろポルノ小説ですよね、それはね。
官能小説型カルテ。
型カルテ。珍しいやつですよね。うん。セカンドオピニオンには出せないタイプだね。
あなたどこ行ったんですか？どの病院ですかってなるからね。
11月6日、石川テレビ。マイナスドライバー所持の男を現行犯逮捕。金沢市内にある野球場の駐車場で、車の中にマイナスドライバーを隠し持っていたとして71歳の男が現行犯逮捕されました。6日午前2時頃、巡回中の警察官が野球場の駐車場に停車している不審な車を発見。車内を調べたところ、トランク内でマイナスドライバー1本が見つかったということです。警察は現場の状況などから男が所持していたマイナスドライバーを正当な理由がなく所持された建物に侵入するために使用する指定侵入工具と断定し、特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律違反の疑いで現行犯逮捕したということです。調べに対し男はマイナスドライバーを持っていたことは認めるが、ガスライターの火力を調節するために持っていたと容疑を一部否認しているということです。
結構すぐ思いつきましたね。
あ、言い訳として。
いや、プラスはあるけど、マイナスは少ないだろうからね。
そうね。うん。まあ、あとは本当にそれが、警察の別件逮捕じゃないかっていうところですよね。
まあ、とりあえずそこで抑えてと。
うん。
まあ、どう見ても現場の状況からって言ってもさ、トランクに1本入ってたら、どういう状況だってなりますけどね、普通はね。
まあでもトランクに工具の1本ぐらいは入ってておかしくないですもんね。
だからまあ、なんだろう。もう書いてあったんじゃないですか？
お。
侵入用みたいにマジック。 結構きっちりした空き巣とかで、あの侵入から出るまでに使う工具を並べているみたいな。
手順通りにね。
まずは侵入用み
たいな。侵入用、うん。でっかいトンカチとかと並んでね。
そう
。うん。侵入したら次は手袋だっていう感じの。うん。
揃ってるんですよ。
ああ、これは段取りいいねっていう感じのね。
それは捕まっちゃうよね。
ねえ。そうだったとしたらね。
マイナスドライバーでもそう。確かにあんましって言われると、そうなんです。プラスは多いけど。
まあね、世の中のネジはプラスの方が圧倒的に多いですからね。ま
あ私は昔ちっちゃい頃あの、家では、マイナス、でっかいマイナスドライバーを、カチコチになっちゃった鏡割りに使ってました。鏡餅を解体するときに。親父がトンカツで割ってました、ね。すげえ、ここまで硬くなるんだと思った記憶が今鮮明に思い出されてますけど。
多分同じような感じで鍵とかをね、うん、ガンガンって感じで割るのに使えたんです
よ。ああ、そうか、そうか、はい。鏡割り用ですっていう。もうお正月も近いんで、とっさに言わないとダメですよね。
11月6日、神戸新聞。明石の異臭騒ぎ。原因は尿か。JR 明石駅の前で10月の26日の昼に強烈なアンモニア臭がするとの通報で消防車が出動した異臭騒ぎで、現場に残された液体を詳しく調べた結果、毒性のある物質は検出されず、人の尿のような成分が検出されたことが6日、捜査関係者への取材で分かりました。逮捕された男42歳が自分のおしっこを撒いたと供述しているということです。撒かれた尿は少なくとも数年経っていると見られています。男は当初、栄養になると思って肥料として撒いた。5年以上前に母親からもらい、捨てるのがもったいなかった、などと供述していました。現場は刺激中で一時騒然となり、周辺の植え込みの一部が伐採されたということです。
これはやばいなぁ。これはやばいよ。
古いおしっこだったんでしょうね、多分ね。相当。
まあでも、まあ、清水だったんでしょうね、この人にとってはね。
これを巻けばと。
清水ですから。
うん。
5年ものの清水であるみたいな。
それはもう大事なものですからね。おい、それとは使ってこなかったわけですよ。
なんで急に巻き始めたんですかね。
やっぱ植え込みが元気なかったんじゃないですか。
やっぱ5年も経つと、もうすごいことになるわけだ。
そうらしいですよ。あの、消防署の簡易的な鑑定では、毒性のあるアヒ酸ナトリウムと火塩素酸アンモニウムが検出されて、
うん、
毒劇物法違反の疑いも視野に調査されていたと。ただのおしっこだったんですけど、5年貯めるとこういう毒物になりうるっていうね。
いや、これ、撒き散らすバイオテロがあるかもしれない、
ね。あれ、これが実際そうですよね、だから、ね、
うん。
だって相当匂いが刺激的で、
うん、
騒然となって消防車が呼ばれたわけでしょ？
だから、本当に5年間我慢すれば、
うん、
取っておけば誰でも劇物を手に入れることができる。
できる。
ことで、これはやばいですね。
やばいですよ。だから鉄砲伝来みたいなもんですよ。昔のトイレから硝石が取れたみたいな話ですよ。
うん。
うん。
まあだから、ちょっと真似する人が出てこないといいですけどね。
そうですね。うん、多分ね、したくてしてるわけじゃないけど、溜まってる人はいっぱいいると思いますよ。
なんか、うん、なんかあったよね、それ。どっかの。
そうそう。ゲームやりすぎてトイレ行きたくないみたいな。
ね、そういうの。危ないな
ぁ。危ないです。多分だからね、相当、お部屋とかあるじゃないですか。ああいうとこに溜めてる人はね、いるんだと思いますよ。
ネット上に出るじゃないですか。尿売ります。5年ものみたいな。カタッみたいな。
テロ組織がね。
そうそうそうそう。これはやばいね。
11月8日、サンスポ。2億円横領、男を逮捕。
うん、
勤務先の銀行口座から自分の口座に現金約1億4300万円を入金して横領したとして、警視庁捜査2課は7日までに業務上横領の疑いで容疑者49歳を逮捕しました。横領は総額で約2億5000万円以上に上ると見られていて、うち2億円をキャバクラに使ったと見て調べているということです。
すごいな。豪遊だね、これは。
豪遊ですよ。家とか建てることができる金額ですけど、
うん、
全部お水に流れていったっていうね。
なんかさ、オーナーになった方がいいよね。
あ、そうだよ。
うん 買った方が良かったね。
キャバクラ買収した方が良かったね。うん。そしたらもうオーナー権限で遊び放題
です。で、お金も入ってくるしさ。
ね、売り上げが上がるわけですから。もしかしたらそのうち横領した金額も返せるかもしれない。
そうそうそう。なんかちょっとまあね、お客として痛かったのかもしれないけど。
そのうちもしかしたら暮らしな量みたいなね。うん、漫画化されるかもしれない人生ですよ。
そうですよ、そう、うん。
風俗王みたいな。
ねえ。
ねえ。最初は横領した金から始まったってい
う。あんま書けないけど、ね。フィクションであることを強調しないといけない。
そうだね。事実を元にしたフィクションですっていう感
じ、ね。そうそうそうそう。
うん。ドキュメンタリーじゃないよって本当にね。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月8日、朝日新聞。セブン、たこ焼きを自主回収へ。
うん。
セブン&アイホールディングスは8日、冷凍食品のセブンプレミアムとろーり食感たこ焼き、約235万食分を自主回収すると発表しました。
うん。
正常な商品と味が異なり酸味の強いものがあり、製造工場で紅生姜を入れすぎたなどの可能性があると同社は見ています。健康被害は今のところないということです。
それは健康被害はないだろうけど。いいんじゃないの、たまにはちょっと味が違ってもさ、
ちょっと多めに入れるぐらいのアレンジはありますよ。
だからパッケージを変えて再出荷だよね。
あ
紅生姜増量中みたいな、
写真にちょっと赤めをね、
うんうんうん、
増やして。
そうそうそう、
うん。
併売でもいいね、だから。
そうだよね。
通常版とちょっと多い版と。うん、まあもしかしたら、だからその量の多さがこれ半端ないのかもしれない。なんかもうちょっと外に溢れてるみたいな。形がいびつ。
ウニみたいになってる。
そうそうそう。丸じゃないみたいな。
もうだから吉牛に紅生姜乗せすぎやろうみたいなね。
そうそう、たこ焼きに入れすぎたと、う
ん、入れすぎですよやっぱりこれはね。
これでも工場の人がちょっとさ、いやこういうのいっぱい入れた方がうまいんだってみたいな、なんかこう押し付けるタイプの人だったかもしれない。
新しい工場長がね。
そうそうそうそう。何ちびちびやってんだよみたいな。
どさっと入れなきゃうまくねえだろこういうのはよ。
そうそうそう。
多分ね、関西出身の紅生姜店が好きな人だったりするんでしょうね、きっとね。うん。まあそういう、気のいいおっちゃんのやってる屋台ならいいんですけどね。
そうか。
うん。巨大な企業に入っちゃうとちょっとまずいですよね、やっぱね。
なるほどね。
統制が効かないですからね。
まあ最初の商品開発意味なくなるからね。
そうだね。タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月8日、神戸新聞。盗撮遠征の高校教諭を処分、
うん、
女子高校生を盗撮したとして兵庫県教育委員会は8日、県立高校の男性教諭27歳を懲戒免職にしたと発表しました。教育委員会によると男性教諭は10月18日の午後1時頃から滋賀県の JR 草津駅の構内でエスカレーターに乗った女子高校生計5人のスカート内にスマートフォンを差し入れて盗撮したとされています。当日は第9日で県教育委員会の聞き取りに対して過去に一度盗撮をしてからやめられなくなった。ネットの情報で滋賀県はスカートの丈が短い高校生が多いという書き込みがあったので盗撮目的で出かけたなどと話しているということです。
ああ。そうなのか、本当にそうなのか。
兵庫から遠征していたと。
いや
あ、いうことらしいですね。
いやいや、千葉県の方がとか言ったら、どんどんどんどんこう、東の方に来ちゃって。
でも聞いた話によると、関西の方が短いらしいですよ。
おお。
滋賀がどうなのかは知らないですけど。なんですかね、琵琶湖が短くさせるんですかね。
どんなあれなんだろう。まあ、上の方行ったら寒いからってのあるかもしれないけどね。
北海道は結構短いらしいですからね。
そうなんだ。
平気で雪の中ミニスカートだって話もよく聞くしね。
よーし、次は行くぞ、北海道へ、みたいな。雪の中だろうが行くぞ。
はーるばる。
身体特急で行っちゃうからね。
行っちゃうからね。あー下ってってことになるんでしょうね、きっとね。
ちょうどバックが雪の方がちょうどいいんだ、みたいなさ。
そうですよね、白に映えるからね。
うん。
うん、上の初の夜行列車にね乗って行っちゃいますよね。
でもさ、こういう人を聞くとさ、
はい、
やっぱりこう欲望が強いと、うん、ちゃんと夢は叶うんだなと思います。どうしても高校で働きたいですっていうさ。
そうだね。 うん、思いの強さだからね、
うん
うん、願ってるだけじゃ叶わないですから、
うん、やっぱり熱く語れるぐらいじゃないとね、
う
ん、
そうですよ、もう思うより先に足が動いていたっていう感じにならないとね。うん、
まあだから、まあでもそう、一応そういうものね、女子高生が毎日見れるって意味では、すごい、この人にとってはいい職場なわけですから。
それよりも上を目指さないとっていう思いが常にあったってことです。もっと短く、もっと短く。
ああ、
そういう。ここは通過点だってことです。11月8日、毎日新聞。女二人を空き巣容疑で逮捕。
うん、
新聞のお悔やみ欄で家族が不在になる告別式の時間を確認するなどして空き巣を繰り返したとして、群馬県、栃木県、茨城県警による合同捜査班は8日までに51歳と56歳の女2人を窃盗容疑などで逮捕、送検したと発表しました。捜査員の間では2人はキャッツアイと呼ばれていました。被害総額は埼玉を含む4件の計37件で約2000万円に上るということです。逮捕送検容疑は1月下旬から8月上旬までの間に群馬、埼玉、茨城、栃木の各県で一般住宅に窓ガラスを割るなどして侵入し、現金1520万円と貴金属類など507万円相当を盗んだとしています。
うん、
2人は刑務所で知り合い、盗んだ金品は折半していたということです。何にも合ってないんじゃないかなっていう。うん、性別だけですよね、かろうじてね、うん。
そうね。
まず姉妹じゃない。
一人足りないしね。いや、でも分からないですよ。このからの情報では読み解けない共通点がいっぱいあって、
あ、
まずレオタードであるっていう。もう覆せないような、これはキャッツアイって呼んでいいよっていう要素が実はあるかもしれない。
そうだね。疑いようのないところはね。
うん、もしくは、見つめるキャッツアイを流しながらとか。
バレそうなのを覚悟の上でね、うん、現場には流しながら入っていたっていう
とかね、
うん、
あるじゃないですか。
あとは調べがついてないだけで、実は行き別れの姉妹だった可能性もありますからね。
あとはよく行く喫茶店でデカの知り合いがいるとか、
ね、逆じゃん。お前喫茶店やってろよって話ですけど。
あ、そうかそうかそうか。
うん、そうね。
盗んだ金で喫茶店を経営してるんだよ、ね。それならわかる。
最終的にね、
うん。
夢が叶ったっていう感じでね。
そうそう
そう。うん。おじいさんの遺産とかじゃないんだね。うん。そして、そうなると、あともう一人ぐらい生き別れの妹がいる可能性がね。
ねえ、いてほしいよね。
ありますよね。うん。あれから40年経ったけどもっていうね。
まあいいんじゃないですか。今回捕まってまた刑務所で知り合う可能性があります
から、ね、あるから。
ああっていう。
あなたはっていうね。
そうそうそう。
うん。刑務所に薄紫のレオタードを着た女がっていうね。11月9日、読売新聞。居酒屋で恐喝未遂容疑で男を逮捕。
うん。
飲食代約4600円の支払いを免れようと居酒屋の店長を脅したとして、愛知県警は7日、山口組行動会参加組織の組長の男49歳と、同幹部の男50歳を恐喝未遂容疑で逮捕しました。
うん、
2人は他の者と共謀して、10月25日の午後10時から11時頃までに、居酒屋で焼酎やコロッケなどを注文して、店長の男性46歳を、じゃんけんに負けたらタダにしろなどと脅して支払いを免れようとした疑いです。
うん、
組長の男は否認、幹部の男は黙秘しているということです。店長が要求を拒否すると、幹部の男らは代金を払って退店したということです。
うん、じゃあいいのかなと思ったけどダメだ。
最終的にはね、
だいぶ余計なことしたよね。
かなり余計なことをしてお縄ってことですよね、これはね。うん、
ここまでなんかこう、なんかあったら逮捕してやるぞっていう、でも意思を感じていいですよね。
ああ、まあ警察のね。
うん。うん、ああ、これならいけるみたいな。
そうだね。ちょっと前にお店から相談されたこの件でっていうね。
そうそうそうそう。
うん。
まあ、でもこれは何ですか、勝ったらただにしろってさ、
うん、
じゃあ負けたら5倍ぐらい払いますみたいな、そういうのじゃないと、
ああそうです、
リセットしたらやるメリットが全くないよね。
そうですよ、賭けにならないですからね。
うーん、
勝ったらただで、負けたら普通に払うじゃあダメですよね。うん、それだから脅迫なんでしょうけどね。
そうだよね、
うん、
うん、お互いにとってメリットがあればもうこれはただのゲームですから。
そうです、
うん、
それをお店がサービスとしてやってればね。
まあね、よくあるけどね、うん、じゃんけんに勝ったら一杯無料みたいな。
ああ、じゃんけんに勝ったら飲み食い無料ってのはありえないですからね。
ないよね、うん、相当じゃんけんに強い店長じゃないと。
もうかなり自信がないとね。、うん、上昇無敗みたいな店長じゃないと厳しい
です。すごいよね、
うん、
まあ今回もこれ捕まって黙秘とかしてますからね。
そうね、
もうあれだよね、強制的にじゃんけんに、じゃあもう負けたら実刑ねみたいな、そういう検察が出てきて、裁判長も分かったそれで行こうみたいな、黙秘してるしみたいな。
そうだね、うん、私が見届け人になろうって感じで、ね、
そうそうそう、
裁判長が見守る中、検察対被告でじゃんけん勝負ですよ。、うん、それがいいね。、うん、よく法廷イラストとかで見る感じのさ、
あれでじゃんけんして
あれの上にさ、木のテーブルとかの上でさ、真ん中にヘルメット置いてね。叩いて守ってじゃんけんポン。
いいねこれ。
いいです、一世一代のじゃんけんが始まる。
検察側はもう、でもあれだね、指折りのやつをよりいすぐってきて
出さないとね。
うーん、じゃんけんに負けたことがないやつっていう、
ね、ないやつ、イケメンとかじゃないですからね。
他には何の取り柄もないけど、じゃんけんだけ強い、
だけは強いっていうの。こいつ取っててよかったっていうね。
いつもは雑務をしている人なんだけど、
いつもはね、事務しかしてないみたいな。
コピーしか取ったことないけどいいのかいみたいな。
だけど昼飯の買い出しのじゃんけんでは負けたことがな い, みたいな。
絶対に負けない。
さて続いて不審者行きましょうか。
はい、
まずは解決。11月3日宮城県、9月24日に発生した高校生に対する下半身露出事案については、粘り強く捜査したことにより男を特定し、11月3日に警告しました。いやいや、そして、11月3日、宮城県。10月28日に住宅の敷地内で発生した不審者の出没については、粘り強く捜査したことにより男を特定し、11月3日に警告しました。
それはさじ加減だろうっていう情報を入れるのやめてもらいたいんだけどね。
もう宮城県警のアピールが強すぎるっていうね。うん。
でも、まあわかんないけどね。これはこれ書いていいよねっていうぐらい粘り強かったかもしれないよね。
ああ、そうだね。執念の逮捕っていう。
もう10年かかったよみたいな。この案
件。10月何日って書いてあるけどもね。
うん。
何年かは言ってないからね。
うん。
うん。
途中だいぶね、怪我人とかも出してるかも。
あんな街中でパンツを下ろしただけの男を逮捕するのにね。うん。
よくあるじゃないですか、
はい。
なんか、延べ捜査員みたいな。投入した延べ捜査員。5万人。それぐらいなんじゃないですか。
獅子類類でね。中にはこの逮捕を見届けずに殉職した人もいるっていう。
あ、そうそうそうそうそう。
別件でね。うん。もう引退した人もいるだろうしね。やつだけはっていうね。
これでやっと警察を辞めれるみたいな、やっぱり人もいるんじゃないですか。
山さんお疲れ様でした。
そうそうそう。それぐらいないとやっぱりこう書いちゃダメですよね、これは。
11月12日、埼玉県。わいせつ動画の購入者である男性に、人の妻と随分卑猥なやり取りをしていたようですね、などと因縁をつけて、和解金の名目で現金を脅し取った男を逮捕したということです。
これ、そうやった。そういうものの動画だったのかな。
あ、
人妻ものみたいな。私の動画を買ってくださいみたいな感じで。
なるほどね。
うんうんうん。
うん、自分の妻の出てるっていうことだ。
そうそうそう。
なるほどなるほど。
そう、それはな、それはひどいよね。だけど。
そうなると卑猥なやり取りっていうのがちょっと意味合いが変わってきますからね。
購入までに卑猥なやり取りがないと購入できないタイプのお店だったかもしれないですからね。
どういうことですかそれは。
え、生ライブチャットみたいなのがあって。あ、
なるほどね。
はい、
お前がその消しかけてただろうということ、ね、
そうそうそうそうそうそう、うん、じゃあ一本動画撮ってみようかしらになるんですよ。
なるほど、ね、
生ライブチャットで。
はいはいはい、はい、10月31日奈良県午後4時頃、路上で下校中の児童が駐車場に停車していた車から降りてきた男性に後をつけられました。その後、児童が自宅へ入ると、ついてきた男性と思われる人物が、家のインターホンを鳴らして、パン屋です、と言ってきましたが、児童は外に出ませんでした。男は中年で、水色地に白の模様の派手な柄のジャンパーに、水色の自動車に乗っていました。この男について、11月5日に、パン屋です、と名乗った方については、本件と関係がないことが分かりましたのでお知らせします。
本当だったんだ。派手なパン屋だったんだ。
なんですかね、移動販売だったのかな。
インターホン押さないよねパン屋ね。
パン屋はインターホンを二度鳴らさないですよね。なんだったんですかね、謎が残りましたね結果ね。
それはそれで別件として捜査した方がいいと思うんだけど、
ね、そうだね。うん、うん、問題は、後をつけてきたと見られる男とパン屋が別人だったってことなんですよね。
そう
ですね。パン屋はいるんですよ、普通に。
そうです、そうです。
そういうことです。
うん、
怪しいのは、後をつけてきた男だけですってことですね。
だから要は、問い詰めたら、本当にパン屋であることが警察側で分かって、なんか、もうちょっと情報が欲しいよね。そのパン屋はなんで大丈夫だった？訪問型のパン屋さんでしたとかさ。
ああ。ご注文のバケットをお届けに参りましたっていう。
そうそうそう。
ことかもしんないもんね。
なんか、いや、だってほら、これだとほら、なんかあの、何ですか、ちょっと名誉毀損みたいなところがあるじゃないですか、ここが。
ああ、そうですよ。
だから一応こう、なんていうんですか、とっても美味しいパン屋さんですよとか、そのメールで、警察もフォローを入れないと。その。
そうだね。
うん。うん、
だって多分これ近所の人だったら、ああの水色の車のパン屋さんだって
そうなるから
分かっちゃいますからね。
我々なんとか所も一度 おやつに食べてますとか
食べてます愛用してますっていう、
ね、そう
本館も大好物であります。
そう捨て間みたいな。
そして意味不明言動系、11月5日北海道午前10時頃、駐車場で親子で買い物のために歩行していた児童が、防犯ブザーを鳴らしながら走って向かってきた見知らぬ男に、変な人が増えてるからこれをあげると声をかけられて、持っていたブザーを手渡されるという事案が発生しました。
こんな不審者がいるからってことを示したんだよね。
まあね、外形的にはそうですよ。ぱっと見そうですよね。
見せないとほら、危機感が伝わらないから。
ああ、なるほど。
ああ、怖いって思ったろうと、今。
こういう時にはと。
そう。
これを鳴らすんだ、お嬢ちゃん。
ででででででー、みたいな感じ。
なんだそりゃ。
わかんないけど。そういうことじゃないの。鳴らしながらってすごいよね。
それがすごいですよね。
なんかあれじゃないの、ごまかしてんじゃないですか。
ああ、そうか。
たまたま引っ張ってなんか鳴っちゃって、わあ、やばいってことで、あげるあげる。
だこいつなんか前に、その前にあった可能性があるね。
う
ん、
それはあると思うね。怪しいよ、これ。
怪しい。11月6日、兵庫県、午後5時40分頃。公園内にいた小学生らに対して、無言のままで指で円を描くような仕草をしてきたもので、
うん、
その後自転車に乗っていずれかに立ち去ったということです。トンボかな？
ああ、トンボ捕まえる。
ような動きですよね、多分、ね。
でもそれは自分で空中に絵を描いていただけかもしれないよ。
お。
要は別に、まあいいじゃないですか、空想で描けば。
ああ、はいはい。
だから丸を描いて、
うん、
その横にもう一個丸を描いて、
はい。
おっぱいみたいな、そういう。うはうはうみたいな、ニヤニヤしてる。この人すごいな、みたいな。
想像力がすごいんだから、すごくないんだから。
それで興奮できるんだって。
うん、それだったらね、防犯ベルの2つぐらい見てた方がいいですよね。
ああ、そうだね、うん。
よっぽどおっぱいっぽいですよね。11月6日、東京都、午後7時頃。コインパーキングの近くを帰宅途中の小学生が通りかかったところ、駐車場内にしゃがみ込んでいた見知らぬ男から呼び止められて名前を聞かれました。小学生が驚いて立ち止まると、 家は近くかとさらに尋ねてきたので、
うん、
手元をよく見ると車止めの石で刃物を研いでいたため急いでその場を立ち去って帰宅後に警察に通報したということです。
それはあの多分歯は研げないよね。歯が落ちてしまうよね多分。
ボロボロになるだけですよね。
うん。
なんで男はね外国人風だったってことなんですよね。
危ないな。
多分ねあのなんかで見て知ったんだと思うんですよ。こうすると研げるらしいぞと。
ディスカバリーチャンネルかな。サバイバル術みたいな。
なんか本物見てない感が強いですけど。
うん。
うん、なんかあの四角い石に刃物を当ててやると研げるらしいと。すごい断片的な知識ですよね、だからね。うん。
まあでも刃物持ってる時点で一応ね、もう逮捕ですよね。ね、
逮捕は逮捕ですよ、やっぱりね。マイナスドライバーよりはよっぽど危ないですから。
確かに。
うん。11月8日。大阪、午後3時45分頃、路上で帰宅途中の生徒が見知らぬ男に、後ろから、俺の前を抜くなと声をかけられた後、枝切りバサミを振り回されるという事案が発生しました。
俺の前を抜くな。
何ですかね。
ああ。
逆ゴルゴ的な話ですか。
ああ、俺の前に立つなってことなのかな。
そういうことかな。うん。
前が見えないじゃないかと。俺は背が低いんだっていうこと。
手入れができないじゃないか。
うん。
うん。まあ、それは普通ですよね。
前を抜くなっていう。でも、だから歩いてる時に抜かれたりするとなんじゃない？
ああ。
何人たりともみたいなやつですよ。オラの前を走らせねえっていう漫画がありましたけど。
11月9日、大阪、午後2時55分頃。大阪市の路上で、不審者が女性に対して、大阪の人と違うね、地元どこなどと声をかけた後、
うん、
大阪から出ていけ、調子に乗るなと怒鳴る事案が発生しました。
なんで急変するんだよ。ああ、だからその、行ったところが気に食わなかったんじゃない？
多分この二つの鍵括弧の間に一悶着あるんですよ、
うん。
大阪の人じゃないよね。大阪の人じゃないってことを言った後に、うん、なんか気に障ることを言われたんでしょうね。
うん。
うん、
やっぱりあれじゃない、はい、まあ東京ですとかさ。
はいはいはい。
日本の首都東京ですとか言ったじゃないですか。うん。
一言多いんだよってことですよね。何上から目線だって話ですもんね。
まあ、京都の人だったらね、あの、真の都、京都です、みたいな。本来の都、みたいな。本来都があるべき京都出身ですけど。
そうね、うん。もちろん、あの、四角の内側にいますよ、ね。
そうそうそうそう。
うん。落外じゃないよっていう感じ、うん。匂わせる感じの発言をする感じですね。
そうそうそ う, そ
う。
う
ん。11月12日、大阪、午後3時頃、徒歩で通行中の高校生に対して、自転車に乗った男が後ろから近づいてきて、パオーンと言いながら並走してくる事案が発生しました。男は年齢50歳ぐらい、白髪混じりのスポーツ狩りで、上下黒いサイクルウェア、黒いゴーグルを着用し、ロードバイクタイプの自転車に乗っていたということです。
お
ー。まあ、本格的なんですけど、パオーンということですね。
象ですか。
象の真似をしながら走るロードバイクっていうことですね。
意味がわからないな。
なんかのプレイですよね、これはね。うん、なんかこう、これも多分だからその十分に進化しきってない我々からわからないタイプ。
わかんないね、
うん。なんかしらの性癖なんでしょうね。そして声かけ。10月30日、愛知県、午後4時頃、男が下校中の児童に対して、ランドセルを置いていけと声をかけてきたということです。
すごい強盗みたいな感じだよね。
置いてけぼり的な話ですよね、これね。うん、池で取った鯉は置いていけというのと同じ感じの妖怪ですよね。
キャッチ&リリースですよ、
ね。10月30日、北海道、午後5時40分頃、列車内で学生が男にルイージマンションって知ってる？と声をかけられたということです。
そんなのがあるのか。
ありますよね。もう10年ぐらい前からね。最近あの、スイッチで出てるんで。
じゃあ、あれなのかな。
はい。
一緒にプレイがちょっとしたかったってだけで。
そうですね。あの、スイッチ版は、あの、二人でプレイできるんで。
じゃあ、ちょっと、はい、持ち込みで。
ジョイコンを2つ持って、遊んでください。
友達がいないんだね。
11月1日、宮城県、午後3時30分頃、路上で下校中の小学生に、車に乗った男が、車内から、みんなに飴あげるよ。肌が出て寒そうだから、タオルを貸してあげる。と声をかける事案が発生しました。もうちょっといいものを貸してほしいですよね、せめてね。
お
うん、ブランケットとかがいいな。
そうね、タオルにもいろいろありますからね。
そうだね。
多分手拭いの類ですよ、これ多分、ね。汚いね、なんかね。
11月1日、福岡県、午前7時30分頃、登校途中の児童が知らない男から、後ろ姿を撮影してもいいですかと声をかけられるという事案が発生しました。
おお。
まあ、礼儀正しいですよね。
うん。しかも、後ろならちょっと、もしかしたら OK が出そうっていうのがあるよね。
ああ、そうですね。
で、後ろ、はい、後ろ撮ってますよって言いながら、こう、だんだん前に来そうだよね。後ろっていうのは、45度まで後ろだよね、みたいな、そういう、だんだん前に回ってきそうで嫌だよね。
人の視野角が180度ですからねっていうね。
そう。もしくはこれ、後ろから360度カメラで撮る可能性があるから。手を上げたと思ったら。
リコーシータでね。
全天球カメラでバッと行っちゃう。危険。これは危険だよ。
11月7日、広島県、午後4時30分頃。座って話をしていた小学生らが、川の土手の上から男に、上から落ちてもいい？受け止めてくれる？と声をかけられた。ということです。
いいですよーって言って、これゴロゴロゴロゴロってみんな逃げるっていうところ
、ね。避けるっていうね。
川にそのまま行くっていう。
ドッポーン。
それが正しい対処法だよ。
そうだね、
うん。
こういうやつが出た時にはっていうマニュアルでね。
そう、うん。
書いた方がいいですよ。
まあ、もしくは、地雷の類を埋めて。
埋めておく。
いいですよーっていう。
ゴロゴロゴロゴロゴロカチッ。
そう。
うん。なんか踏んだっていう感じでね。
はい。それぐらいがいいんじゃないかな。
気づいた時にはもう遅いですからね。感圧式なんで。そして露出その他まとめて。11月7日、茨城県、午後2時30分頃。公園付近で下校途中の小学生が不審者から声をかけられました。
うん、
不審者の特徴は男性で上下下着姿でサングラスを着用してモデルガンのようなものをパンツ内に入れていたということです。
そういうシチュエーションがいいんだね。
ランジェリー姿でこれから殺されるっていう感じのシチュエーションですよね。うん。そうね。それに盗作してるんでしょうね、きっとね。うん。珍しいシチュエーションですよ。うん。海外で買った女が実は殺し屋だったっていう感じのね。
うん。
それを夢見てるんでしょうね。
うん。
か、ランジェリーデカですよね。うん。それぐらいありえないですよ。11月8日、福岡県、午前7時頃、男が全裸で歩いているという事案が発生しました。男は年齢80歳ぐらいで腰が曲がっていて途中でコートを羽織ったということです。
寒くなっちゃったんだね。
もう限界だって、
うん、腰が冷えた
って冷えちゃったんでしょうね。やっぱね、厳しいですよね、年取るとね。
やっぱり、これは引退を決意したかもしれないね。
あ、そうだね。
もう露出は無理だと。
ろくに出せないんじゃないかと。
そう、うん。
これでは俺も潮時だなっていうね。
世の中的には良かったんですけどね。
そうだね。うん。スリハンが指が震えて引退するみたいな感じですよね。
うん。でも、やっぱり、高齢化ってことは、こういうものも高齢化してるはずですから。
あ、そうですよね、もちろん。
潮時とかさ、引退とかあるんだろうね。ああいう不審者もね。
うん。
いかん。興奮していない、みたいな、そういう。
ある日気づくんだよね。
うん。
もう俺は興奮してないじゃないかと。うん。確かにそれは悟り時だわ。うん。もうちょっと早めに気づいてほしかったね。
そうだね。
惰性でやってた、この何ヶ月かっていうことにね。
そう。
というわけで、ここまでお送りして回りましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
ゴム銃みたいなやつで。
あ、はいはい。
なんか、金属ボールを打ち込んでたやつがいました
けど。いましたね。スリングショットで使って。
まあ、ちょっとさ、その、確かに、解き放つ感じが、
うん、
やっぱ、ああいうものとか、銃とかさ、
うん、
やっぱりなんか、ストレス発散みたいなのにつながりやすいじゃないですか。
ああ、そういうことですね。
なんか、ギギギギギ、ボンっていう、こう放つとかね。だから、結構、銃の、やっぱり、そこに、なんですか、銃を撃つことに快感を持ってる人は結構いると思うんですよ。
はいはいはい。
だから、ほら、海外ね、アメリカとかだと、やっぱ愛好家がも多いし、
うんうん、
で、射撃場ってのが結構ポピュラーにあるわけですよ。ポピュラーなものとして。
はいはいはいはい。
で、日本も、ちょっと、実弾は無理でも、うん、まあ、ちょっと射撃場がこれから流行るんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
ボーリングとかと近いもんがあるわけですよ。パーンとかそういう。
ああ、思いっきり投げるみたいな。
そうそうそうそう。これはね、結構これからの、何ですか、ストレス社会のために、
うん、
ストレス発散の場として、
うん、
駅前とかに、駅地下にこう、射撃場が、できてもおかしくないんじゃないかなと。
ホームと併設してね。うん。あんだけ長い距離あるからねっていう感じの。
いいんじゃないですかね。
うん。もう昔からでも日本にある弓道とかはそんな流行ってないからね。
だからあれをもっとさ、
うん。
何ですか、もっと、ポップな感じにしてるんじゃないですか。
ああ、やっぱエンタメ要素が。
要は、なんか着たりするのもめんどくさいです。
ああ、袴とかね。
あ、そう、みたいな。そうそうそうそう。
うんうんうん、
いや、いいんですよ、いいんですよ、と。もうジーンズでいいんです、と。うん、で、なんかもう、解き放つのも、3発同時とかもいいんです、みたいな。
ああ、まとめて撃っちゃえ。
フリースタイル、弓道、みたいな。走りながら撃ってもいいんです、みたいな。あ、そういう、新しい。
セルフやぶさめも OK みたいなね。
そうそうそう、そう、そう、
そう。
うん、
そうだね。
なんかあるじゃないですか、なんか、アクションゲームとかでなんか、弓矢を、の武器使うやついるじゃないですか。走りながら撃ってるやつとか。
ああ、そうですよ。ドラクエとかもあるもんね。
ああ、ね、なんかあんな感じで。うん、弓矢ブーム来てもおかしくないと思いますけど。
やっぱその、もっとポップさが必要ってことですもんね。
そうなんだ。
どうしてもその、堅苦しい方が先にあるから。
そうそうそうそう。
近寄りがたいんですよね、やっぱね。
やっぱりだからもう、まず駅地下ね。すぐ駅地下から始まる。弓道場は全部駅地下に作れば。
駅地下。
ちょっと違ってくると思うんですよ。
そうだね。あとは的とかもね、うん、工夫してもらって。
そうだね。
うん。
気に入らない上司にするとかさ。
そうですよ。痴漢っぽいやつにするとか。
ああ。
ね。
あとなんかやっぱり、弾ける的の方がいいね。
ああ、パーンと。
あれはそうだ、水風船とかでもいいですけど。
そうかそうか。
弾けた方がやっぱり快感度高いから。
そうだね。
うん。
擬音でバングって出るような感じのね。
そうそうそう。
やつの方がいいですよ。やっぱその和紙の的みたいなのはつまんないもんね。
うん。プスみたいなさ。
そうかそうか。
そうじゃなくて。
うん。実際の痴漢を撃退した時の声とかね。
ヒデブーみたいなのどうですか
そうだよね。生で録音してほしいぐらいだもんね、それね。うん、上司を平手打ちした時の叫び声みたいなのね。
そうそうそう。
うん、
なんか、これ流行ってもおかしくないなと思うんですよ。ボーリングがほら、ちょっとやっぱもう、ね、まあ、あるけど、そんなに爆発的じゃないけど、
まあね。
人気はないじゃないですか。
うん、まあ、一昔前に流行って、もう一回リバイバルはしたもののって感じですよね。
うん、だからレーンを使ってこれやればいいわけで。
ああ、再利用だ。
ボーリング場の半分は弓道にしてやる。フリースタイル弓道だ、みたいな。
もう半分でスリングショットも打っていいぞ。
そうそうそう。いや、ストレス発散にいいんじゃないですか、ね。
もう的があって距離があれば何でもいいやって感じですもんね。
基本的にどこでもできるから。
もうどこでもいいし、石投げてもいいぐらいですもんね。
だからシャッター商店街とかでやってもいいです
よ。あ、なるほどね。
どうせ閉まってるから、ここじゃ使っていいです、この商店街。ちょっとなんか都会のサバイバルゲームっぽい感じで。
なるほど。
うん。いいんじゃないですかね。
サバイバルゲームにするにはだいぶ物騒ですけどね。あんまり加減が効かないからね、弓道は。
いや、相手はいないですよ。相手に打っちゃダメですけど。
ねえ。
まあ、ちょっとほら、都会でやるなんてあんまないじゃないですか、その弓道をさ、街中でやる。
街中で弓を打てる機会を増やそうっていうね。うん、
ゾンビが出てくるみたいな、そういう感じがしてきますけどね、シャッター商店街とかだと。出たーみたいな。
撃て撃て。
そうそう。
というわけで、ここまでのお相手はケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。